おはようございます。今日のテーマはですね、勝ち組人生 vs 負け犬人生です。まあその差は何から生まれるのかっていう話をまあしていきたいんですけれど、まあ自己投資大事だと思っていて、まあ教材とかセミナーとか、まあ知識に投資して学んでるのにうまくいかない、成功できないっていう人、まあたくさんいると思うんですよ。ガミさん好きじゃん、自己投資。
はい。
っていう言葉が好き？
言葉好きですね。
そういう系の本をたくさん読んだ、昔。
昔、そうですね、なんか高校の時くらいからなんか7つの習慣とか、なんか読んでましたね。
なんで読んだ？
なんか友達ができなくて、どうしようって時に本屋に行って、たまたまなんかその、7つの習慣パラパラって見た時に、最初に理解して、そして理解されるみたいな項目見て、漫画バージョンだったんですけど、その漫画のストーリーの中で、なんかその友達ができてってみたいなところに惹かれて、買っちゃいました。
なるほど。俺もう友達できないの。その漫画みたいに。
そうですね。
なるほど、騙されちゃった。
騙されちゃった。
まあ、騙されてもないと思うけど、ね。
僕が理解できてないから。
そうね、理解しましょう、追求理解できない。
できてないですね。
なるほどね。
はい。
まあ確かにもうそれはすごく、まあ大事で、まあ自己投資っていうのはね、まあ、結構いろんなところで言われてると思うんですよね。知識とか体験とか、ね、あとまあそういう、まあ先生とか直接指導とかしてもらうのに自己投資しましょうみたいな。まあいろんな分野だけど、まあビジネスとかなんか恋愛とか、まあいろんな分野でね、まあそういう健康系とかもいろいろそういうのさ、まあ語られて、まあ正しいと思うんですよ。例えばじゃあその、なんか何かを学ぶことで、例えばじゃあ自分で10時間かけて学べるものを、じゃあ1時間でね、学べれば、まあ1時間ね、時給1000円の人だったら、じゃあ9000円お得なわけじゃん。実際これとしても得だよね。これじゃあ10個重なればじゃあ9万円得になるみたいな。まあなんかそういうイメージで、やっぱ自己投資っていうのはまあそういう効果があると思うんですよね。まあ、知識だったりとか、まあね、経験とか、それをたくさん積んでる人から学ぶっていうのはすごく、まあ効果的だと思うんですよ。で、実際は僕自身もそういう考えでたくさんね、勉強したりとか、ね、教わったりとか、ね、してきてるんですけど、まあ逆にまあそういうのを嫌いっていう人もいると思うんですよね。例えばなんかこう、自己投資とか自己啓発に拒絶反応を起こすというかさ。でもやっぱそういう人はやっぱまあ見てたら、まだ結局ね、無料の情報っていうのはまあたくさんあるわけですよね。無料の情報っていうのはインターネット上とかにもね、今だったら特にですけど。まあやっぱでも質が低いわけじゃないですか。やっぱまあゴミというかさ、99.9% は多分ゴミに近いですよ。まあ情報の良し悪し分からなければ、やっぱりそうなってしまうというか。だってまあ書いてるのほとんど素人だしさ。いけなくてもお金儲けのために書いてる人ばっかじゃん。ほとんどの人はね。まあもちろんいい情報もあると思うんだけど、まあ少ないですよね。アフィリエイトがとかなんかね、そういう稼ぐために書いてるとか、そういうものが多いですよね。あと自分のところの宣伝のためにとか、あとまあ歪められた情報もすごく多いし、なんか何々食べると痩せるどうのこうのとかも結局、まあ科学的に、例えばなんだろうな、僕が見たんだったら、例えばコーヒーがいいですよとか。じゃあそのコーヒーがじゃあ実験科学的にいいですよ。じゃあその証明してるそのスポンサーになってるのはコーヒーの会社だったりするからね。どう見たらじゃあコーヒーにいい話しなきゃダメじゃん。
そうです。
テレビと一緒だよね。
はい。
まあ、例えば飲食店に行ってさ、めっちゃまずいっすねみたいな形言えないでしょ。
言えない。
だからね、せっかく取材させてもらってるわけだし。
本当
です。例えばじゃあね、パナソニックとか、例えばじゃあソニーとかのスポンサーになってもらってて、じゃあソニーの紹介ね、商品をプレイステーションとかに紹介するときにさ、まあこのゲームマジクソっすねみたいな、僕嫌いなんですって言わないじゃん。
言わないです。
そういう話だよね。
はい、
でも情報ってやっぱ歪められるわけだし、やっぱそういうものが多いわけですよね。やっぱ無料の情報ってもう僕自身、まあこういうのもそうだけど、今話してるのとかもそうですけど、基本的にはやっぱより初心者にやっぱ合わせていかないといけないっていうのがあるから、やっぱ本格的な話ができないとか、細かい部分とか、プライベートチックなこととか、話せないとか、まあ、尺短くしないと話せないとかね。まあ、僕の講座今日長いんですけど、まあ、基本10分以内とかね、まあ、10分前後ぐらいでこのメールマガも話してますよね。っていうふうにやっぱなってしまうから、やっぱお金はやっぱかけた方がいいというか、より本格的な情報っていうのは求めた方がいいんじゃないかなと思う、まあ、経験上は思うよね。で、もちろんそのノウハウコレクターっていうか、まあ、情報をこうただただ集める人になるのもダメで、だその時の考え方として考えてほしいのは、 まあ、自己投資だから。投資って何を求める？
リターン。
そうですね、リターン。ちゃんとその自己投資っていうのはリターンを計測しなきゃいけないっていうこと。あくまで投資だからね。で、その投資って何かって時に、お金をみんな考えるじゃん、資源として。じゃあお金、じゃあ100円投資したから、じゃあ1000円も儲かりました。じゃあ900円のリターンがありました、みたいな。やっぱ考えると思うんですけど、で、その資源って、まあ代表的なものだけでも、お金以外にも、他にもたくさんあるわけですよ。まあ代表的なものも時間だよね。時間多分一番、僕としては一番大事だなと思うんですけど、あとも体力とか精神力とか神経とか、なんかこう、疲れるじゃん。何かやればね。例えばまあ、運動すれば体疲れると思うし、いろんな付き合いとか人と付き合っても、見えないところで無意識っていうか、まあ本当神経レベルで疲れてるわけだよね。そういうふうにまあ、それらの資源っていうのを投資していくわけだよね。本を一冊読むとしても、本格的な本を読めば10時間、20時間かかるわけだから、すごい投資だよね。で、中身全く役立たないとか意味ないものだったりとかしたら意味ないよね。やっぱなってくるわけだから、まあ、ちゃんとお金、時間、そういうエネルギーでね、それを投資してるっていう感覚、じゃあ、その投資に見合ったリターンを得ようっていう感覚を持たなきゃいけない。それちゃんと計算しなきゃいけないってことですね。まあ、特にその時間ってすごく分かりやすいと思うし、一番大事だと思うんですけど、基本的に24時間しかみんなないわけですよね。じゃあ、1週間で168時間しかない。例えばじゃあ、睡眠7時間を取ったとしよう、毎日ね。で、7日間で49時間ですよね。例えばじゃあ、食事とか風呂とか、で毎日4時間使ったとしたら、いろんなそういう生活するのにってことで。じゃあそれをじゃあ7日間って28時間。じゃあフルワークの仕事をしてて、毎日9時間でそれを、ね、5日間働いてて、まあ通勤も5時間ぐらいあればさ、まあ普通に仕事をしてる時間とか、まあ休憩時間も入れて45時間。で通勤も5時間だったら、じゃあ最低でも50時間必要なわけだよね。じゃあ睡眠49時間プラス、食事とか28時間プラス、で、仕事50時間あったら、合計127時間。じゃあ、1週間の時間168時間あったうちの、じゃあ127引けば、残り41時間しかないわけだよ。それを何に使うかで、今回話したような勝ち組人生になるか、負け犬人生になるか。まあ、これはまあいろんな意味があると思うんだけど、だったらその経済的にね、まあ、よく世間的に言われてるその勝ち組ってなんか、お金持ちだとかさ、貧乏だと。まあ、その貧富の差だけじゃなくて、例えばじゃあ、その、モテるモテないとかもそうだし、健康か健康じゃないかとかもあるし、家族と幸せか家族と幸せじゃないかとかもあるし、まあ、いろんなのがいっぱいあるよね。親友がいるかいないかとかもそうだろうし。それってのはどうやったら手に入るのかときに、じゃその残ってる時間を、ね、その自分が求めてるものにどんだけ、例えばモテたいんだよ、モテるための行動、モテるためのスキルアップに投資をしていく必要があるわけだよね。じゃあ稼ぎたいんであれば、じゃあその残りの41時間どんだけ稼ぐ時間に投資をするかだよね。それでまあ人生変わるっていうことですね。よくじゃあその後エネルギーに関しても体力に関してもそうですけど、絶対限りがあるから。で、毎日こう、例えば接客業とかで、まあホテルとかで働いてるとしたら、ね、こうフロントとか、まあ何でもいいか、掃除する人とかでめっちゃ働いてたら、疲れるじゃん。8時間、9時間とかやってればね。そうするとやっぱね、他の部分にやっぱ響いて休みたいとかっていう部分もあるだろうから、多分41時間全部使えるかそう、多分使えないと思うんだよ。じゃあ半分の20時間しか使えないかもしれない。やっぱそういう風になってくるわけだから、やっぱそのエネルギーのね、こう、集中というか、効率化っていうのもすごく大事で。例えばクレヨンしんちゃんのロボ父ちゃん知ってる？見たことある？
なんか、予告編とか見たことありますけど。
まああれとかも普段ヒロシっていうのはもう疲れてるわけだ。会社員でね、もう通勤だったりとか、満員電車だったりとか、ね、仕事でもペコペコしたりとか、疲れてるわけよね。でも休みの日はヘトヘトで家族サービスできないとかさ。それまあ、ね、ロボットの体を手に入れて、もう仕事も全部完璧にやって、めっちゃ人気者になるみたいな。まあ、仕事も完璧、家事も完璧みたいな。でも寝なくてもいいから、疲れないからね。オイルさえやるときは。で、そういう風に疲れ知らずだったらいろんなこと完璧にできると思うんだけど、まあ実際に現実はそうじゃないよね。やっぱこうエネルギーもすごく大事ってことですね。だからこの資源をどう使うのかってことに、やっぱ資源限られてるわけだから集中投下するっていうのがものすごく大事で、じゃあ求めてるもの、自分が求めてるものですよ。まあ多分これを聞いてるわけだから少なくても女性にモテたいとか、ね、こう女性関係を充実させたいとか、ナンパが上手くなりたいとか、まあいろいろあると思うんですよ。そのために集中投下しなきゃいけないんですよね。その残ってる時間、自分の持ってる時間をね。まあ、でもさっき言ったみたいに、じゃあ41時間、それはもう学生だったりとかしたらもっと時間あるかもしれないし、例えば普通にこう、まあ、無職の人とか、 貯金があって今休んでる最中とかであればもっと時間もあるだろうし、まあ、何にせよ集中投下するのが最短で成功できる自分を望む人生を手に入れるっていうのに役立つわけだよね。これっていろんな感覚とかもそうだけど、例えばじゃあ普通に白米食ってる時にさ、ラーメンとさ、蕎麦とうどん全部入れたらどう？味わかる？
いや、わかんないです。
わかんないよね。ラーメンだけとか、うどんだけとか食べないとわかんないよ、ね、はい。消化にも悪いしね。まあ、こういうふうにこう、人って一つのことしかできないわけよ、基本的にね。まあ、実際になんかこう、ね、いろんな脳科学の、そういう研究とかしてる人とか見せても、実際に人間ってマルチタックスって綺麗になってるんだよ、基本的に。まあ、なんか稀にいるみたいだけどね。ショートスリーパーって知ってる？
短い睡眠時間で元気に寝れる人。
あ、そうそうそう。例えば1日2、3時間とか寝れば十分みたいな。
はい。
だから稀にいらしいんだよ。1万人に1人とか2人とか。実際にね。でもそれって本当はごくごく少数で、基本人間って7時間以上最低、本当は8時間、9時間寝なきゃいけないらしいんだよね。脳のこう、老廃物出すのにね。っていうふうに、まあマルチタスクできる人もいるみたいな。もう本当に1万人に1人とか2人とかそういうレベルらしいんだけど、脳の構造上ね。もうごくごく少数なわけだよね。基本的にはやっぱ集中投下するっていうのが良くて。これはもう僕自身もそうなんですけど、恋愛、本当にもう20前半から30ぐらいまでですけど、基本、まあ今もそうだけど、恋愛教える仕事もしてて、その前もナンパとかホストとかずーっとやってたから、本当ね、仕事してなかったし、日も生活したりとか、働いても週に2日ぐらいちょっとバイトするとかだけだったから、まあ本当集中投下してたわけだよね。まあだからこういうふうに話せてるんですけど、まあ他にも例えば、まあ、知り合いでなんですけど、まあ、彼女の、まあ、友人なんですけど、中学生の時に、まあ、その人はね、まあ、これからの時代は、まあ、今40ぐらいなんですけど、まあ、英語とプログラムだと思って、そこからそれだけに集中してやったみたいなね。今40歳ぐらいで、まあ、30ぐらいから、まあ、結構これ大企業とか、プログラムの仕事とか、まあ、個人で、そのまあ、リーダーとして受け取ったりとかして、まあ、年収何億とかあったんですけど、まあ、そういうので、まあ、資産、気づいて、それをまあ投資とかの方に回してって、今40歳ぐらいで資産2000億ぐらいだからね。
2000億
そう。だそんだけ集中するっていうのがパワーがあるってことよね。いろんな人見てても思うと思うんだけど、それなんか集中してる人がやっぱうまくいってるよね。いろんなものできますみたいな人って、まあ、もちろんそれでもう全ての分野ですごいっていう人も、まあごくごくごくごく稀にいるけど、本当にもう、なんか1億人に1人とか何千万人に1人とかしかいないけどね。そういうレベルの人はね。まあ、ほとんどいないわけだね。一郎みたいに野球ができて、例えば何かな。例えばまあじゃあクリスチャン・ロナウドみたいにサッカーができてって、両方できる人なかなかいなくない？
いないですね。
しかも世界トップレベルでみたいな。
いや、いないですね。
うん。いないよね、そこまでの人はね。
はい。
っていうのと一緒やん。あとまあ、結局その需要があるとか役立つことに投資しないといけなくて、例えばじゃあ、だるまさんがコロナで世界一を目指すって言ってさ、じゃあ毎日10時間練習したとしても、なんか、すげえ未来になるのかなっていう。話だよね。じゃ、キックベースボールってあるじゃん。わかる？
ありますね。
あれでじゃあ世界一目指すんだって。毎日10時間ぐらいさ、ボール蹴ったりとかしてさ、どう？リターンありそう？
いや、ないっすね。
ね、俺、キックベースボールで世界一になって、億万長者になるとか出て。
いや、ちょっと無理かなって思います。
無理だよね。
無理ですよ。
まあなんかありそう、今ねありそうだけど、なんかそういうチームとかなんかあるんだろうね、多分な。アマチュアとかのね、レベルで。
そうだけど。
まあ、ならないやろね。苦労ないだろ、多分ね。
そうですね。
結局じゃあ未来とか、そういう需要を読まないとダメっていうことで、何かをやりたいんだよね。だから自己投資だから、投資をするわけだよ。まあ、学校とかも投資だと思うんだけど、例えば、東大の平均年収とか多分700万ぐらいだと思うんだよね。700、800万らしいんだけど、まあそういう、データ取ってるところの会社のやつ見るとね。それリターン高いからそんな高くないよね。っていう風に、ちゃんと何に投資をすればどんだけ自分が欲しいものを入れるかって、まあ欲しいものは人それぞれだと思うから、まあ関係ないんだけど、まあそこに、まあ別に何がいい悪いわけじゃないんだけど、自分が欲しいものを手に入れるためにお金、時間、エネルギーを投資する。それ間違ってると貧乏とか非モテな人生になるし、モテないっていう人生だよね。でそれじゃあ自分の望む方向に正しく使ってるんであればモテるとか、例えばじゃあお金持ちないでやったらお金持ちになるとかってことできるわけよね。まあ、じゃあめっちゃ単純なところでじゃあモテるモテないに関してもじゃあ毎日10人の女性に街で声をかける男とさ毎日10回オナニーしてる男でどっちがモテそう？
いや10回声をかけてる方がモテそうです。
だよね。
はい。
ね10回ピッピッピッって言
って。モテなさそうっすね。
ねえ、
はい。
モテないだろうね。モテたいモテるモテないんだよね。
はい。 はい、
そういう話ね、簡単な話ね。例えば家に帰ってさ、YouTube 毎日3時間見ろってことさ、じゃあ3時間なんか、じゃあプログラムの勉強してるやつは、じゃあどっちがお金持ちだりそう？
プログラムしてるやつです。
だよね。まあ、単純な話じゃない、はい、物事ってな。意外とね、そういうふうに。あとまあそことの話で、やっぱ結局、じゃあ全部じゃあそれをできるかそこにやっぱできないと思うから、優先順位だよね。ね、まあやっぱ時には遊びたいし、時には休みたいと思うんだけど、優先順位につける、いや優先順位っていうのはまあ価値観で、まあ、価値観じゃ何かそこに何を大事にしているのかでね。じゃあ人生じゃ何を大事にしているのかとちゃんと考えて、じゃあその価値観に基づいた時間の使い方をするっていうこと。じゃあモテたいんだったら、じゃあモテることにまず最優先で時間を使わなきゃいけないっていうことよね。可愛い女の子と遊びまくりたいとかって言うんであれば、じゃあモテることに全てをまず投資すればいいわけだよね。で、望む結果が出たら他のことやればいい。多分まあまだモテたいとか仕事がまずメインだと思うんだけど、それはじゃあ一個ずつ片付けていけばいいだけの話だから。まあ目安としてはまあまず100時間やってみるってことだね。じゃあ次に1000時間で、本当に極めたいんであれば1万時間。まあよくやれてることだけど。まあ、だらだらやっても意味ないけど、ちゃんと集中してやれば、まあ、ほぼ確実に何かしらの結果が出るよ。だから量から始めて質を高めていくってイメージかな。やっとこの時間ってのは、まあ、人類共通だし、やっぱ上手くいってない人ってみんなそうなんだけど、時間を無駄にしてんだよね。だから上手くいかない。だいたいまあ、16時間1日あると思うんですけど、まあ、睡眠時間抜いてね。それを何に使うのかで人生が決まるわけだよ。まあ、自分が望む勝ち組の人生になるか。ね、自分が望まない、本当は望まない負け犬の人生になる。ね、これ仕事っていう部分においてもそうだけど、まあ最近ずっと言われてることだけどね。昔から言われてることだけど、何十年も前から。まあ AI に仕事取られますと。で、どんどんどんこう貧富の差も絶対増えていくっていうか広がるわけだよ。ね、イギリスのオックスフォードのね、大学で、マイケル、ね、オズボーン教授っていう人が、ね、コラムだかなんか見たことあるんですけど、まあ高い確率で多くの仕事は消えるわけだよ。ね、コールセンターとかもそうだし、ね、ネイリストとか、レジ係とか、ホテルの受付とか、まあ、修行とかもせん。まあ完全に消えるってことないと思うんだけど、まあかなり消えていくわけよね。大多数が。2割とか1割しか残んないんじゃないかって。で、だとじゃあ需要のある方っていうふうに考えたら、じゃあロボット関係の仕事だったりとか、健康市場、恋愛市場だったりとか、まあ AR とか VR とか、あとまあ介護系だったりとか、ね、重要のあることに集中していけばいいわけだよね。で、そういうふうに、まあ、何に選ぶのかっていうのはものすごく大事だから。それで本当人生変わるから。まあ、神様持ってたいんだじゃあ持てることに投資すればいいよね。仕事を全然、ね、成功したいとか、もっと求められるようになりたいとか、稼ぎたいとかってなれば、じゃあ、重要のある仕事をそれに集中していけばいいよね。っていうことをね、まあ、考えてほしいなと思ってね、まあ、ちょっと話してるんで、まあ、参考にしてもらえたらなと思います。毎日頑張ってください。